はい、いいですよ、マタイによる福音書27章ですね、今日は1節から、多分31節までを学んでいきたいと思いますけれども、見ていきたいですが、こうなんていうのかな、こう聖書の、このアカデミックですね、この聖書の中身を知っていくというよりも、今この土曜日でやってるのは、自分たちの生活、教会生活の中で、どのように、この当てはめていけばいいのかなっていうのも、ということもちょっと念頭に入れながらですね、読んでってるんですけれども、前回はですね、この弟子たちが、イエス様を見捨ててしまったというところを見ましたですね。ペテロが、26章の35節で、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんって、私たち献身はするんですね。してるんですよね。意欲があるんですよ。でも、イエス様が、心は燃えていても肉体は弱いと、ペテロに言われた通り、その神の御心と全く反対の、その、私は彼のことは知らないと言わしめる、肉を持ってるわけですよ。で、これが砕かれたものが、このキリスト者として、生きられる、つまり、そしてあとは献身ができるんだと、いうところを見ました。で、パウロがそういう戒心の生活をしていたことの表明を、この前ね、メッセージの時に引用しましたけれども、ガラテヤ書の2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。ということで、この自分に死ぬというですね、このプロセスが、あらゆることにこのクリスチャン生活として、必要になってくる、あらゆる幸せ、あらゆる平安、この秩序であるとか、あとは喜びであるとか、このクリスチャンであればこういうものを持っているっていうものは、この自分が本当にキリストに十字架につけられているっていうところから出発するわけなんですね。で、もしその反対をしてしまったらばどうなるのかと、いうことが、27章から詳しく見ることができます。それは何か、自分を死なせることなく自分を生かしたとしたらどうなるのか、これがキリストを殺すってことですね。自分が死ぬかキリストが死ぬか、どちらかになるわけなんです。で、もちろんこれから読んでいく27章の背後には、この醜いそういう人間の意思を通す、この人間の姿があると同時にですね、もちろんその背後に全てがこのキリスト、神がキリストにあって、このご自分の愛を、示してくださった、私たちのそのどうにもならない罪のために、それを取り除くために、この十字架についてくださったという、その背景があります。で、ということで、そのことを念頭に入れながら、読んでいきますね。で、さて夜が明けると、祭司長民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って、連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その夜に、このユダヤ人たちが集まるこのカヤパテにおけるこの裁判を行ったわけです。それ自体が不法であったって話をしましたけれども、この前ですね。で、それを協議し、そして夜が明けて、そしてピラトのところに持ってきます。で、このピラトという人物、本当に有名じゃない人なんですね。だから、これは聖書が作り話だっていうふうにずっと言われていたんですけども、イスラエル旅行でカイザリア行った時にですね、見ましたよね。区政でピラトの、この名前が書いてあるものがカイザリアの、半円形劇場の近くから出てきたという、ということで、 まあ、それほどこの文書に載っていない人なんですが、まあ、見事にキリスト教会の中では使徒信者の中にこのピラトの名前が出てくるわけですけれども、で、歴史的には非常に残虐残酷な人間です。ルカによる福音書の13章の一節にピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのであった、まあ、そのように、この書いてある通りの人間なんですが、で、この彼になんで、このユダヤ人たちが引き渡さなければいけなかったのか、まあ、当時イエスを石打ちの刑にするということって、まあできたわけなんですよ。まあ、やっても、まあ、当局は特にことさらに何か言うということはありませんでした。覚えてらっしゃるでしょうか。ステパノがですね、このサンヘドリにおいてこの証言を立てたときに、そして、彼を石打ちにしたわけなんですよね。ですから石打ちにすることは、まあ、できたわけなんですが、彼らは十字架刑につけられたキリストを見たかった、イエスを見たかった。まあ、後でピラトが妬みによるっていう言葉がついていたので、妬みによってこうやって訴えているのが分かっていたと。妬みがそれを行ったわけですね。で、これが、聖書全体に貫かれているテーマ、このイエス様が彼らを責めた時にですね、アベルから始まりという言葉を使いましたが、アベルとカインの時からそれを行われたわけですね。で、神様がご自分に近づく方法として羊をほふって血を流させるということをもって初めて、この罪を許すご自分、その人を受け入れるということを、この考えられたわけなんです。で、そのことに服従する、そのことに対して自分を、従順になってですね、そしてこの生贄を捧げるということをしたのがこのアベルだったわけですよね。けれどもカインは、そういうことではなく、まあ、自分が今までしてきたことをそのまま神に持っていった。そして、神との一対一の対面をすることなく、おそらくはですね、他の人に持ってってもらったっていう、そういう意味、なんかあそこの箇所を読むとですね、それっぽく見えるんですけれども、で、受け入れられなかった。で、その時に、悔い改めればよかったんですけれども、それを認めなかった。それで何したかって言ったら、神に受け入れた人を、受け入れられた人を殺したと。結局自分を生かすために人を殺したわけです。神のものとなったものを殺したわけなんです。で、これが、まあ、自分の行いによって生きる、自分の、そうですね、自分の行いによって生きる、神様が忌み嫌う高慢として取り扱って、まあ、おられるわけですね。で、このように自分の罪を認めないで人の行いによって生きる、そうすると自分の罪を認めて信仰によって正しい、神に正しいとされた者たちを迫害するという、まあ、その歴史が、このずっと続いて、イエス様がさっき話したように23章の35節マタイの義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで地上で流されるすべての正しい地の報復があなた方の上に来るためですということで、ステパノもですね、先ほど言ったその迫害、殉教したステパノも7章の52節、使徒のあなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか、彼は正しい方が来られることを前もって述べ伝えた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりましたと、というこのところが、土台になっています。このキリストを殺すという、その大きな動機になっているわけです。で、それで次に、その時イエスを撃ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。 ということですね。まあ、彼が途中で気づきました。で、おそらくここを読むと、ユダは、このイエス様をこのような形で殺そうというふうなところまで思っていたのかなっていうのはありますね。こういう形でピラトのところまで引かれていくっていうことまでは考えていなかったのか、ちょっとわかんないですけれども、罪を犯したと。そして罪のない人、すごいですね。これ福音書に一貫してますけれども、このイエス様が罪がないというふうにみんながこの証言しているわけですよね。で、彼はその銀貨ですね、もらった銀貨を30枚を神殿に投げ込んで、そして首をつって、まあ、外に出て死んだと。で、まあ、この時にその首つったところからですね、そこから外れちゃったんでしょうかね。使徒の働きの一章を見ると、この真っ逆さまに落ちてですね、この内臓が破裂したっていう箇所がありますけれども、まあ、こういう形で彼が、まあ、自殺をしたわけなんですよ。で、ここからわかるこの厳しい、まあ、罪の現実というのは、このユダはもともとこそ泥をしていました。悪いことをしていた。このお金を扱っていて、でそれを不正に自分の中に入れていて、でイエス様と一緒にいたんですけれども、でそれが、このイエス様になんとなく、この、まあ、注意されるというか、その香油を、注いだですね、この女のことを通してですね、彼はイエスを裏切るということをこう決めたわけなんですね。でもその時に彼が行ったことがこれほどまでの結果に至ったのかという後で後悔をしているわけなんですよね。だから私たちが気をつけなければいけないことですね。決してその悪に心を明け渡してはいけない。その時の感情あります。けれどもそれを行動に移すということをしてはいけないということですね。で、それを行ったということは結果として、結果だけじゃないですね、実際にイエスを殺すということにつながっていったと。つまり自分が、したことによってどれだけの被害が出てくるのかですね。ということをこの私たちは厳粛に受け止めていかなければいけない。で、次に、祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない、地の代価だからと言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも地の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取ったイスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主がお命じになったように、私のお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買ったと。この陶器師の畑というのがですね、どういう畑かというと、こういわゆる失敗した陶器をこのバシャンとですね、このそこに入れるゴミ捨て場みたいに、このかけらをのですね、捨てるところであります。で、まあ、そこを、まあ、旅人、あるいはこの在留国人というか、まあ、そういう人たちのこの墓地にしたと、いうことなんですけども、これがエレミアを通してって書いてますけれども、確かにエレミアのところにこの陶器師についてのですね、この予言が書いてあります。でもここに書いてある、まあ、中心的に書いてある内容はゼカリア書にあります、まあ、おそらくエレミアとゼカリア、まあ、この2つのことを考えてこのマタイは話したんですけども、この代表的なのはどっちかというとエレミアなんで、まあ、エレミアっていう言葉だけを言ったんだと思いますが、この30の銀貨、これをですね、明確にこのゼカリアが、この予言をしています。で、これは実はヨセフもですね、同じようにこの銀貨によって売られたという、本当に神様が、神の子がどのようにして売られていくのかということをですね、こう表しているわけですけれども、で、次行きましょう。11節、さてイエスは総督の前に立たれた。 すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。これユダヤ人の王ですかというふうに総督が聞いているのは、訴状がどういうものかというと、このカイザルのみが主であり王であるのに、イエスはユダヤ人の王であると主張してローマへの反逆と転覆を図っているというでっち上げの起訴状、これをこう言っているわけですね。そしてイエス様が一言も答えられていない。どうなのかと聞いても、でこれは、イザヤ書の53章の7節にある予言ですね。彼は痛めつけられたが彼は苦しんだが口を聞かない。ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、ということでイエス様はこのことも、この成就したわけです。覚えてますか、あの聖書が、ペテロに対してですね、ゲスマネのそのところまで来た、この捕らえに来た者たちに対して、このペテロがこの耳を、ペテロって書いてないんですけどね、マタイにはね、あの他のどこだったっけ、ヨハネだったっけかな、あのでそこにあの天使がね、十二軍団よりも多くの天使が来させることが簡単にできるんだよと、でもそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうという、その神様の御心、神様の言われた言葉があるゆえに、イエス様はここで一言も答えておられないわけなんですね。神に対する従順なしもべであられました。そしてところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。もうピラトは自分の両親からこれは釈放すべき人であるということに気づいていました。でそこで彼はそのまま釈放させるのではなくて政治的に動いたんです。つまりユダヤ人をなだめるということに転じたわけなんです。彼は非常に危うい立場の中にいました。これ政治的に、ちゃんとユダヤ人たちを治めていなければ皇帝から、言われると、自分が更迭されるという、プレッシャーの中にいたわけなんです。でその中でこれはもう本当に釈放しても構わないという思っていたんですけれども、その圧力があって、その圧力に負けていろんな政治的打算のこの対処を取っていくわけですね。でそれがバラバというこの反逆罪であると思いますが、それによって捕らえられていた囚人がいたと。どっちかと、でこれはもう明確にですね、このバラバというのがとんでもな悪人であることは分かっているわけです。だから、ここで、ちょっと皮肉を込めてですね、お前何やってんのと、お前たち何やってんのと、バラバ釈放してあげるけども本当にいいのかいっていう感じでですね、出してきたんだと思うんですよね。そしてそして19歳ですかな、またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください、昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。妻からも明確に、この 神が何か言っているということを、ね、この伝えて、いたわけなんですね。でも次です。しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。でここで流れが変わりました。群衆を説きつけた。その群衆の力、多くの人たちの力を、この彼ら祭司長と長老たちは借りて、それで総督を動かすことが事実できたわけなんです。これですね、この両親 VS 周りの多くの人のその心理的圧力ですね。両親 VS 周りの他の人たちの心理的圧力で、そこでしかし総督は彼らに言った。あなた方は二人のうちのどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。このように、自分が正しいとすること、自分が悪いことをしているにもかかわらず周りを責めていくというか、この自分ではなくて他の人と、そう、なんて言ったらいいでしょうね。だからさっき言った話ですよ。この最初に、この27章の最初の方に話した話ですけども、自分の肉、自分のやっていることで、これを、このイエス様の前に出るとですね、罪だってはっきり示されるわけですよ。罪なんだ、これは、もう砕かれなければいけないんだっていうのは、イエス様の前だと私たちははっきり分かるわけです。でもそれを拒むとどうなるかって言ったら、バラバを選ぶということなんですね。悪いものを選ぶ、そして正しいものを殺すと、ということ。このヨハネの3章の19節に、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからであるということです。そしてそこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよいと言ってますけれども、彼は自分が無罪だと主張してますが有罪です、ですね。やはり彼は罪から免れることはできません。彼がですね、最終的に決めたっていうのが、実はですね、ヨハネの19章の12節に書いてあるんですけども、もしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くのです。カイザルっていうカードを出したわけなんですよ、その祭司長たちがですね。カイザルと聞いてそれで恐れを持って、でその圧力に対し屈したと、いうことで、私たちに対する、この、警告というのが、神様からの警告が、立場、外見、これを守るために良心に反すること、神から与えられた良心に反することをしていないかどうかということであります。そして、すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもよい。でここの言葉をですね、反ユダヤ主義って言って、教会史の中でずっとこの連綿と続いていた反ユダヤ主義のこの根拠になる言葉なんですね。この25節が、彼らはですね、キリストを、 このようにして拒んだから子孫たちユダヤ人たちも、このようにして呪われた民なんだということなんですけれども、これはですね文脈から間違ってるんですね。ここは言ってるのは70年に起こったエルサレム破壊ですね、この時代の上にこの降りかかるんだと、すべてのものが、このイエス様がおっしゃった、ことを、補強する形になっています。その私たちは子供たちということで、この70年に破壊された、降りかかったと。でそこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したと。福音書ではこの鞭打ちっていうのはね、あんまりこの 一文にしか書いてないんですけれども、イザヤ書にはね少しちょっとだけ詳しく書いてますが、53章に、けれども、パッションの映画にあるように、本当に、このむごいですね、この自白強要する、この手段だったわけですね。で次に今度はローマ兵たちです。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み頭にかぶせ右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ十字架につけるために、連れ出したと。今で言ったらハラスメントっていうふうに言えばいいでしょうかね。
嫌がらせ
、虐待いじめですね。で、イエス様を守るつもりだったけれども、直属ピラトですね、直属の部下たちがイエス様をこういうふうに、いじめているわけですね。やはりさっきのイスカリオテの言いだと同じですよ。その自分のした行為というのは直接的にはそうではなかったけれども、やはりこの良心に従わないということを行っていくとどうなるかということですね。結局イエスを殺していくことになるんだよということが言えるわけなんです。でここの今の箇所も、イザヤ書の予言の成就で50章の5節に、私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の頭顔を隠さなかったと。そして52章の14節には、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたということで、これもこの神様の予言の成就ということで、この人間の私たちのうちにあるこの罪の重さと同時に、その罪を負って死なれるためのご計画が、着々と行われていった、というこの2つが、ここで、見ることが、できましたですね。世界はどうだっけな、パウロの最後にちょっと開こうかな。ですね、ガラテヤの6章の 14節ですけども、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものがあっては決してなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架に、つけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。つまり、この世に生きているということが、このキリストの十字架につけられたキリストを、背負っている、この十字架につけられたキリストを見ている、ということですね。なんかちょっとね中途半端で、なっていますけれども、それでも神が愛しているというところに神の愛が示されています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。という重いテーマでした。神様、私たち まあ、聖餐式をこの持ってこのイエス様の十字架をこの定期的に覚えるんですけれども、今ここにブドウ酒とこのまたパンはないんですけれども、主よ、私の罪を許してください。知らずに犯した罪、また知っていて犯している罪を今ここに置いて、あなたのなされた御業に自分を持っていくことができるようにその勇気をお与えください。神様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。